お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
NACC 連邦汚職防止委員会は政治に対する信頼を取り戻すために2022年に設置されました。しかし設置以降、この委員会自体様々な問題が見られてきました。先週、初代委員長のポール・ブレレトン氏が辞任し、金曜日にはミシェル・ローランド法相が、組織への信頼回復のためには組織の再編成が必要であることを認めました。アルバニージー政権は連邦政治の健全性を回復することを公約に掲げ、政権につき連邦汚職防止委員会の設立はその基本理念の重要な柱の一つでした。しかし委員会発足から3年間、様々な問題が相次いで見つかり、ついには初代委員長のポール・ブレレトン氏が5月25日に辞任するという事態に至りました。ブレレトン氏はその翌日、上院予算委員会に出席しました。私が障害になっています。最高経営責任者がここに来るたびに、彼は私に関する質問に答えなければなりません。報道陣の注目は私と私の利益に集中し、それを弁護するということが障害となっています。だからこそ私は組織の利益のためにこの障害を取り除くことを決断したのです。ブレレトン氏でした。国防軍と長年のつながりを持つ元ニューサウスウェールズ州判事は5年の任期を2年残して7月に退任します。グリーン党のデイビッド・シューブリッジ上院議員から自身の存在が混乱を招いたことについて責任を認めるか問われました。誰もが何らかの形で自らの評判を落とす原因になっていると思うし、私もその一人となっていることは間違いないと思う。ブレレトン氏でした。ブレレトン氏がロボデッドに関するロイヤルコミッションからの付託案件の処理において、意思決定プロセスから適切に身を引かなかったとして、2024年委員会の監察官はこれを職務上の不適切な行為と認定しました。主要な争点の一つはブレレトン氏が付託案件の対象者の一人であった元上級公務員キャサリン・キャンベル氏と陸軍予備役時代に一緒に働いたという関係を持っていたことでした。ブレレトン氏はその関係による利益相反を開示しました。付託案件の調査の可否に関する決定権を副官に委任しました。しかし、ブレレトン氏は意思決定のプロセスで常に関与していました。しかし、違法行為があったとは認められず、法律または事実に関する誤りがあったと判断されました。また、昨年10月、ABC が伝えるところによると、ポール・ブレレトン氏と労働党の政治家たちは、彼が委員会での役職に就任する前に、オーストラリア国防軍副監察官を辞任し、同組織から身を引いたと話していましたが、実際は監察総監室は定年退職後も予備役に留まるための特別許可を与えていたとしています。現在、オーストラリア国防軍監察総監のためにブレレトン氏が助言を行っていたことに関する調査が保留となっています。捜査は現在進行中であり完了していません。進行中の捜査についてこれ以上コメントすることは不適切です。ブレレトン氏でした。ブレレトン氏は辞任を決意しましたが、不正行為を否定し続けています。この委員長の関与をめぐる騒動は連邦汚職防止委員会に対する批判をさらに強めるものとなっています。委員会は当初、ロボデッドスキームスキャンダルの調査を拒否していました。しかし、後に方針を転換し、最終的に2人の人物が重大な汚職行為に関与していたと認定しました。また、委員会は公聴会の開催に消極的であることや、調査が必要となる通報への対応が遅いことについても批判されています。グリーン党のバーバラ・ポコック上院議員は、委員会発足当日にコンサルティング会社 PWC に関する案件を 自ら通報したとしています。しかし彼女はその通報について未だに何の連絡も受けていないと話しています。
コミッショナー、
まるでキャッチ22の気分です。私は知る必要があるし、この件を報告した者としてどうなっているのかを知りたいのです。それは妥当な要求だと思います。3年も経っています。ポコク議員でした。批判的なのはグリーン党だけではありません。連邦汚職防止委員会は2022年の選挙キャンペーンでの公約でした。主要なインディペンデント議員は政治における誠実さと透明性を強く訴えて選挙運動を展開していました。現在ヘレン・ヘインズ、ザリ・ステガル、デイビッド・ポコックらもこの委員会の改革を求める声に加わっています。29日金曜日、ミシェル・ローランド法相は ABC ラジオのインタビューに対し、現在の混乱が同委員会を再構築するチャンスとなり得ると認めました。ヘレン・ヘインズ氏などがこの件で公に発言していることは承知していますし、彼女とは非常に建設的に協力しています。委員長の辞任、そして副委員長の空席という状況は、この件をリセットする絶好の機会だと皆様に理解していただきたいと思います。これは重要な倫理機関であるだけではなく、世間の認識と実践の両面において国民の支持を得る必要があることを認識しています。ローランド法相でした。デイビッド・ポコック上院議員は、公聴会の開催基準を引き下げること、ロボデッドスキームに関する新たな調査を今後の進展に向けた措置として提案しました。ミシェル・ローランドは、新たな委員の任命プロセスの一環として議会全体で協議を行うとし、より広範な改革の可能性も示しました。委員会の運営に関する法的根拠については、来年発行する法定の審査制度がありますが、それまでの間、私は法相として議会の監視委員会と協力し、連邦汚職防止委員会の運営をより効率的かつ効果的にするための方策を検討し進めています。ローランド法相でした。 SBS ニュース、ティー・ミッチェルのストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。